かぐやの里のいい話。こんにちは、かぐやの里メモリーホールの山本です。第2第4水曜日のこの時間は F エリアの僧侶の皆様をゲストにお迎えしてお話を伺います。今日はどのお寺からどなたが来てくださっているのでしょうか。どうぞお楽しみに。かぐやの里のいい話。この番組はかぐやの里メモリーホール富士吉原の提供でお送りします。今日のお客様は富士市郷土の上岸寺赤渕副住職です。副住職よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、上岸寺さんでは夏休みにとても楽しいイベントをしていると郷土の方から聞きましたが、どんなイベントですか？
はい、上岸寺では夏休みの土曜日日曜日ですね、そこで一泊の子ども会をしています。
子ども会ですか？一泊と言いますと子どもたちがお寺に泊まることができるということですか？
そうですね、お昼過ぎから集まってもらってプログラムとしてはお経の練習をして、それから班ごとにゲームに参加をしてもらって、それぞれの班でカレーを作ってもらいます。そして夜には銭湯へ行ってお風呂入っていただいて、寝る前には夜の法話の時間もあったり、はい、一番のお楽しみはお墓で肝試しをして。
すごいですね。本格的な肝試しになりますね。
そうですね、若い人たちがいろいろ企画をしてくれて、いろんな脅かし役をやってくれるんですけれども、僕は怖くて一度も行ったことがありません。
それは怖そうですね。先ほどもおっしゃってましたゲームですが、どのようなゲームですか？
班ごとに郷土の周辺や最近では境内の中を散策していただきながら、チャレンジをしてもらう、班ごと協力をしてポイントを稼いでもらう、そんなゲームです。
ではその班の協力具合で結果は変わってきますね。
そうですね、その後作ってもらうカレーの材料を班ごとで選んでもらうんですね。カレーのルーも3種類から5種類ほどあって、ポイントの高かった順にそのカレーのルーを選んでもらう。他には夏野菜、もしくは、カレーに入れる肉の素材ですね、牛肉や豚肉やシーチキンや様々はあって、その中からポイントの高かった順番に選んでもらう、そんなゲームです。
楽しそうなゲームですね。
毎年班ごとに全部違うカレーができる。仏教の話で言うと諸行無常のそのカレーが出来上がります。
なるほど、味で諸行無常が味わえますね。カレーで
もう一生に一度しかできない、そのメンバーでしか作れないカレー、それが出来上がって、毎年味見させてもらうんですけれども、はい、面白い味のカレーがたくさんできます。
そうですか。自分たちで力を合わせて材料を選んで、そして作ったカレーはさぞかし美味しいでしょうね、子どもたちにとって。
自分たちで手をかけるっていうことがですね、はい、一番重要かなと、そんな風に思っています。
はい、
2日目にも流しそうめんをするんですけれども、はい、器と箸を自分たちで竹を切り出して、班ごとに上の子たちが下の子たちを面倒を見ながら自分の器と箸を作っていきます。
では今はあまり使わなくなった刃物で箸や器を作るんですね。
そうです、小学校1年生からみんな小刀を一人一つずつ持ってもらって、はい、もちろん大人の方々、うん、周りにお兄さんお姉さんもついてもらいながら、一番最初に小刀の使い方を教えながら、実際に自分で使うものは自分でやってみる、そんな試みで第1回目からそれは欠かさず行っています。
器と箸になる素材は何を使うんですか？
お寺の境内に生えている竹を切り出して使っています。
竹ですか？竹は硬いので子供の力ではなかなか削るのは難しいでしょうね。
そうですね、使う前に刃物をよく研いでおいて、切れ味を良くしてから使います。
刃物と言いますと今なかなかお子さんたちが使うことがなくなりましたが、 とても貴重な経験ができますね。
僕も実際に小学生の時から、緑の学校をはじめジュニアリーダー活動等々で、小型のを常にあの机の引き出しにしまっていて、勉強に飽きてくると鉛筆を削ったり、そんなこともしました。でもう一つ言えば、あのうちの父住職が小さい頃から刃物を自分で使って怪我をして痛いっていうことが分かる、それも勉強になるから必ずそれは入れた方がいい、そんな風にアドバイスをくれて、一番最初からそれは欠かさず行っています。
すごくいい経験ですね。
もう全く同じ思いがしますね、
はい、
毎年あの怪我をする子は実は2人3人必ずいます、
はい、
指先を切ったり、うん、そんな時には周りにいてくれる看護師の仲間が、はい、応急手当をしてくれて助けてくれます。でもう一つ言えば、友達と喧嘩をした時にですね、自分自身が痛みを分かっている、
はい、
それが喧嘩をした時に拳で殴ったり、または道具を持ってっていうことを躊躇する、相手がここまでやったら痛いだろうな、ここまでやったら大怪我をするだろうな、そういう想像力が働くということが、その子たち一人一人が大人になった時にきっと重要な役目を果たす、そんな風に考えています。
そうですよね。自分の痛みから人の痛みが分かる、それはそのまま思いやりにつながりますよね。
そう思います。お寺での子ども会っていうのがやっぱり学校と違うということは、そういうことができるっていうことが良さだと思います。今はおっしゃっていただいたように、相手の気持ちを理解する、相手の感情を思いやれる、それが一番人間にとって大事なことではないかな。だからこそお寺で子ども会をするという理由はそこに僕はあると思います。
なるほど。小学生からその子ども会に入り、やはりそうなりますとこれだけ楽しくて、ためになるのが、子どもが楽しいとは全ては私思わないのですが、なかなかできない経験をして自分がこう仲間と仲間意識を高めていくというのは、次の年にも来る子って多いんじゃないでしょうか。
繰り返し来てもらう子も多いですね。例えば、
はい、
今度は中学生になってリーダーになって、高校生以上はスタッフとして加わってもらうんですけれども、はいはい、10代の子たち、そして20代になって社会人になった子どもたち、元の子どもたちですね、
はい、
あの大人になって戻ってきてくれる、そんな、流れが今できていますね。
素晴らしいですね。
そうですね。他にはですね、福祉の学校に行っている子たちも時々来てくれます、
はい、分け隔てなくみんなで楽しめる、そして喜びを分かち合える、それもいいことですよね。
僕は一番やってみて分かったことというか、はい、感動したことは、中にはですね、支援級、特別支援級に通っている子どもたちもいるんですけれども、はい、親御さんたちからうちの子も来ていいって聞かれた時に、いいですよって答えられるようになった。そして何ができない、だからプログラムを変更するではなくて、聞いてみて本人たちにも確認をしながら、あ、これだったらできるね、これだったらやってみたい、そういう思いをプログラムに組み込んで、それを広げていけるということがとても面白いですね。
驚いたのは、やってはいけないことを作るのではなく、できること、やりたいこと、その子の可能性を広げていく、そういうプログラムなんですね。
はい、僕ら自身もいろんな大人たちにお世話になって今大人になっている、そういう経験が根底にあるんですね。親だけじゃない、学校の先生だけじゃない、いろんな人が目をかけてくれて、手をかけてくれて、時には悪いことも教えてくれて、ああ、ここまでだったら大丈夫なんだ、ここまでの範囲で一生懸命やったら大丈夫なんだ、そういったことを体験を通して教えてくれた、それが今の自分たちにとって子どもたちに伝えられること、学校や、先生、学校の先生や親だけではどうしたって手が足りない部分を、もう一つ手一本分伸ばして、ここだったら大丈夫だよ、みんなで見守りながらやるから、安心して育ってちょうだいね、そういう枠を示せるっていうことがやっぱり面白いですね。
指導者側というか見守る立場からの考えも楽しい。きっとそこに参加している子どもたちはすごく心から楽しめますね。そして指導者の方が楽しい、それが一番いて楽しい空間ができているような気がします。 この常願寺さんでやってます夏休みの子ども会、もしこの今ラジオを聞いて興味のある方はどうしたらいいでしょうか。
開催をしている時期が毎年8月のお盆を過ぎた次の土曜日日曜日、日にちは固定をしております。
はい、
6月7月以降ぐらいにお寺へとお問い合わせをいただければご案内ができると思います。
参加されるお子さんの年齢制限はありますか。
年齢は小学校1年生から中学生まで、それ以上の方々はお手伝いにぜひ来てください。
そうですか。本当になかなかできない貴重な体験、そして皆さんが楽しんでるこのお寺で子ども会、ご興味のある方はぜひ常願寺さんにお問い合わせをお願いいたします。副住職、本当に今日は楽しくて私の方が気持ちが入ってしまうお話でした。楽しい時間をいただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
かぐやの里のいい話、この番組はかぐやの里メモリーホール富士吉原の提供でお送りしました。